お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ゼパニア書2章1節から7節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
ゼパニア書2章の学びをしていますが、1節。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ。イスラエルの民は厚顔無恥にも公然と罪を犯し、その罪を自慢することさえしていました。マギー博士はアメリカの道徳的な大敗ぶりについて次のように述べています。私たちは国として今日その当時のイスラエルと同じ状態に来ています。ほんのちょっと前に私に次のように言った人がいます。マギ博士、あなたはまるでアメリカが今までよりももっと罪を犯し、今までのどの時代にも増してひどい状態になっているかのように話をしていますね。私はそんな暗示をしようなどとは全く思っていませんでした。それどころか私は自分の子供の頃にも今日と同じほどの罪があったと思います。でも私が子供の頃は罪はカーテンの後ろや裏庭や他のどこか人目には触れないところで行われていたのです。ですから今のように世界中に罪が見せびらかされてはいませんでした。罪が公然と自慢されるようなこともありませんでした。言い換えれば昔の罪は現代の罪のような厚顔無恥な罪ではありませんでした。私はテレビのトークショーでとても美しい若い女性が自分の結婚相手ではない男性と一緒に住んでいるという事実を自慢しているのを聞きました。番組に出ていた他の人たちは彼女の勇気と寛大さを褒めていました。誰もそれを厚顔無恥な罪とは言いませんでした。今日、罪は羞恥の事実です。隠されている罪は、これ以上は存在しないと思います。今日、罪はあなたが目にすることのできるところにあるのです。私の若い頃にも、人々は罪を犯していました。それは確かですが、その罪は人目に隠され、秘密裏に行われていました。ですからその頃には、人々は罪に対する遺憾の念があったのです。しかし今日それは失われてしまっているようです。私たちは自分の罪がどれほど神様に対して不愉快極まりないものであるか分かってはいないのです。ですから私たちは自分の罪を嘆くことに時間を費やすことはほとんどないのです。ゼパニア書2章の2節。昼間吹き散らされるもみ殻のようにあなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに。神様は祈りのために集まれ、悔い改めのために集まれ、共に集まって私に立ち返れと言っておられます。ここには、神様からの悔い改めに関する緊急の招きがあります。ゼパニアは人々に次のように言っているのです。神様が裁きのうちに動き出される前にこのことをせよ。なぜならあなた方が一線を越え、神様が裁きのうちに動き始められたとき、もう遅いということに気づくようになるからだ。今日私たちの国に必要なものの一つは、その国を祈りと悔い改めに召集するために声を発する人物です。残念ながら多くの国、または多くの都市が、 神様を恐れず、ほとんど身体極まるところまで罪を積み重ねています。ですから神様の裁きを恐れ、悔い改めの祈りを召集することはとても大切です。そのような祈りを神様はお聞きになり、それに応えてくださるからです。三節。主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ。主を尋ね求めよ。義を求めよ。柔和を求めよ。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ。主を尋ね求めよ。と書かれています。いつでも神様に対して真実である残りの者たちが存在してきました。ちょうど今日、教会の中に残りの者たちがいるのと同じです。その教会がどれほどリベラルであろうとも、多くの教会には幾人かの本当の信者たちがいると思います。なぜ彼らが未だにそこにいるのかは理解できませんし、その人たちを裁こうとも思いませんが、確かに今日、リベラルな教会の中にも本当の信者である残りの者たちがいるのです。神様はいつでもこの世の中に残りの者たちを備えておられます。そして明らかにここで神様はユダの敬虔な残りの者たちのことを語っておられます。またここには義を求めよと書かれています。残りの者たちもまた、どのように人生を生きていくのかに十分気をつけなくてはなりません。また、柔和を求めよと書かれています。彼らは高慢やうぬぼれによって思い上がるべきではありません。なぜなら高慢は国の大きな罪の数々の中の一つだからです。また、高慢になることは今日の信者の危険でもあります。人種の高慢、外見の高慢、そして恵みの高慢があるといった人がいます。一部の人たちは自分たちが恵みによって救われたことさえも自慢するのです。彼らはそのことは何か自分たちが自慢して良いものだと感じています。彼らは自分たちが救いを受けたからといって、全能の神様の特別で格別なお気に入りの者たちだと思っているのです。ところが実際は私たちには誇ることのできるものは何もありません。あの偉大な使徒パウロでさえも自分には誇るものは何もないと言いました。そして確かにもしパウロに誇るものが何もないのなら私たちのうちの誰一人誇ることのできる人はいないのです。私たちは自分たちが神様の子供たちであるという事実を誇る危険がありますが、でもその事実はむしろ私たちを柔和にさせ、謙遜にさせるべきものなのです。ゼパニアはここで、義を求めよ、柔和を求めよと言っています。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれないと書かれています。岩の裂け目に隠していただき、神様の翼で覆っていただくのは、神様の子供にとって輝かしく素晴らしいことです。神様の子供たちは、自分たちが大患難時代を経験することはなくても、この人たちが経験したように、多くの裁きと多くの困難を経験するかもしれないということを理解する必要があります。ユダは大患難時代、つまり主の大いなる日を通ったわけではありませんでした。でも彼らは確かに小患難時代を通ったのです。私たちすべてはこの人生である程度までの患難に遭います。私たちの人生には必ず困難が起こります。ある女性はお手伝いさんで自分の困難について文句を言っていました。明らかに彼女はかなりの数の困難に出会ってきていました。その家の女主人が文句ばかりを言っている彼女をたしなめると、その女性は次のように言いました。主が私に困難を送られるときには、私は気難しくなる光景があるんです。さまざまな困難に直面するとき、 私たちは確かに気難しくならざるを得ません。パウロは、私たちはこの肉体のうちにあってうめくのだと言っています。さて、私たちは4節から始まって3章8節まで続く部分にやってきました。この中で私たちは諸外国の裁きを目にします。この箇所は、神様がこの地上のすべての国々を裁かれるということを明らかにしています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。聖書の神様は、ごく一部の地域に限られた神様ではありません。手で作られた動くことのできない偶像なのではありません。天地万物の創造主なる神様は、地域的あるいは特定の国に特有の神様ではありません。今まで人々に福音を携えていくことによって、彼らをクリスチャン化しようとし、同時に彼らに、私たちと同じ生活をさせ、私たちの習慣とやり方を採用させようとしたことは、白人の大きな間違いでした。この地上には多様な人々がおり、キリストは彼らすべてのために死なれたのです。私たちの務めは、彼らに福音を聞かせること、彼らに神様の御言葉を伝えること、そしてその上で彼らが自分のクリスチャン生活を自分たちの習慣に取り入れて、自分たち自身の生活の模範としていくべきなんです。私の先祖は、ヨーロッパに住んでいた異教徒だったと聞かされています。そして彼らに福音がもたらされたとき、福音は大きな働きをしました。私の先祖たちのところに行った宣教師たちは、彼らを自分たちのようにしようとはしませんでした。明らかに宣教師たちは、彼ら自身が自分たちの文明を発展させるようにしたのでした。聖書の神様は、この宇宙を創造し、ご支配しておられる神様です。このお方は、宇宙と人類の作り主です。神様はご自分の民だけでなく、他の国々をも裁かれることに注目してください。神様は他の国々を彼らの罪のために裁かれます。神様は人類すべてに共通な道徳的な基準を定められました。その基準とは、神様がモーセにお与えになった十戒に書き記されてきました。何が正しく、何が間違っているかということについては、多少のばらつきはありますが、すべての国々には一定の善悪の基準というものが存在します。ある宣教師が南太平洋の島で宣教活動をしていました。その島の部族は昔、首刈り族でした。つまり、人食い人種だったのです。でも、そのような部族の中にも、正直であるということについては、高い意識がありました。例えば、お金の入った財布を、この部族が住んでいる場所の真ん中に、一週間ほど置いておいても、誰一人それには手も触れようとしない、というのです。でも、もちろん彼らは、自分の義理のお母さんを、夕食に食べることは気にしませんでした。彼らが夕食に義理の母を招いたというとき、あなたには、彼女が彼らと一緒に食事をするために来たのか、あるいは彼らが彼女を食事にしたのだかは決してはっきりわからないかもしれません。でも彼らは確かに、正直さの点では高い意識を持っていました。どうでしょうか、この部族よりも、はるかに進んだ文明社会に生きている私たちの中には、いまだにそのような正直さが残っているでしょうか。あるご婦人はデパートのカウンターの上にハンドバッグを置き忘れてしまい、一分もしないうちに取りに戻った時には、そのバッグは跡形もなく消えていました。もちろんその泥棒は、自分の義理のお母さんをその日の夕食に食べてしまう、などということはしないと思います。明らかに国によって道徳基準はまちまちですが、 神様は世界の国々に特定の道徳基準をお与えになりました。そのような基準は、この地上のすべての国々の中に見つけられます。もしそのような基準の一部を認識しないのなら、その国は文化的な国であるとは言えません。でも人々が生ける誠の神様から離れてしまうとき、彼らは最も根深い種類の異教に入って行き、神様が彼らを諦めてしまわれるところまで達してしまうのです。神様は今、国々に対するご自分の裁きを始められます。ゼパニア書2章の4節。だがガザは捨てられ、アシュケロンは荒れ果てる。アシドでは真昼に追い払われ、エクロンは猫気にされる。ここにはこれから裁かれるペリシテの四つの町が言及されています。ガテはほとんど南王国ユダの支配下にありました。ですからここに書かれている四つの町、ガザ、アシュケロン、アシュドテ、そしてエクロンがまず裁かれるべきだったのです。今日ガザは捨てられ、アシュケロンは荒れ果てているのは興味深いことです。アシュケロンと呼ばれている場所がありますが、そこは昔の町の廃墟の上にあるのではありません。昔のアシュケロンは海のすぐそばにあり、今ではそこにはダゴンの宮の廃墟があります。またここにはアシュドでは真昼に追い払われと書かれています。アシドでは真昼に追い払われたのです。その地では人々はいつもお昼に休息をとっていました。この習慣は今もスペイン語でシエスタと呼ばれている昼寝をする休息のことです。南アメリカの一部の場所では、だいたいお昼の12時から午後2時にかけては店に入ることができません。もしその時間に買い物をしようとするなら、あなたは時間を無駄遣いするだけです。なぜならお店は一つも開いていないからです。夜9時にはお店に入ることができますが、彼らは真昼の暑い時にはシエスタのために時間を取ります。アシュドテはかなり暑いところです。海岸沿いにありますが、夏はとても暑くなります。ゼパニアはアシュドテが滅ぼされ、彼らは真昼に追い出されると言います。言い換えれば敵が彼らの不意をつくということです。アシュドテはそのようにしてこの地上から完全に抹殺されました。今日イスラエルがその地域を所有しています。彼らはそこに次々とアパートを建て、原油の精製所が一つ、そしてまた貿易港も作られました。今は最も重要な貿易港の一つです。でも当時はその場所は完全に一掃されてしまい、何の廃墟も残ってはいません。そしてエクロンは猫気にされると書かれているように、エクロンは猫気にされ、完全に取り去られてしまいました。ゼカリア書2章の5節。ああ、海辺に住む者たち、ケレテ人の国、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシテ人の国カナン、私はお前を消し去って、住む者がいないようにする。ああ、海辺に住む者たちとありますが、日本語では、ああと訳されている言葉が、英語では、災いなるかなと訳されています。これらすべての場所は海辺にありました。ケレテ人の国と書かれていますが、ケレテ人はクレテ島から来た人々で、彼らは明らかにペリシテ人でした。ペリシテという言葉はヘブル語で、移住という言葉から来ています。彼らはその国に移住してきたのです。ついでながらこのことは、一部の人々、特にリベラル主義者たちが出てきた、次のような質問の答えになるはずです。イスラエル人たちはどんな権利があって、ペリシテ人たちを彼ら自身の国から追い出したのか。その答えは、そこはペリシテ人の国ではなかったからです。実際イスラエルは、ペリシテ人たちがそこに来るずっと前からそこにいました。アブラハム、イサク、ヤコブ、 そして彼らの子孫たちはその土地にいたのです。そしてその後彼らはエジプトの地に下って行きました。その彼らがいなかった時期にペリシテ人たちがその国に入ってきたのです。またここには、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシテ人の国カナン。私はお前を消し去って住む者がいないようにすると書かれています。神様の御言葉の通りに彼らは裁かれ、彼らはこの地上から跡形もなく消え去ってしまいました。ゼパニア書二章の六節。海辺よ、お前は牧場となり、牧者たちの牧草地となり、羊の囲い場となる。この言葉はそのまま実現し、この状態がほとんど2000年間続いたのです。ゼパニア書二章の七節。海辺はユダの家の残りのものの所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシュケロンの家々で横になる。彼らの神、主が彼らを訪れ、彼らの繁栄を元通りにするからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これがご自分の民に対して彼らをペリシテの地に住まわせるために彼らを捕囚から帰らせるという神様の約束です。そしてその地は神様がアブラハムにお与えになった領土の一部なのです。アシュケロンの海辺は地中海の美しい砂浜で、そこでは人々がくつろいでいます。しかし今日私たちがそこに目にするものは予言の成就ではありません。なぜならイスラエルが最終的に神様のもとに帰る前に、もう一度彼らはあの地から追い出されることになるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地上とすべての国々の裁きその2というテーマで、ゼパニア書2章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。